Okay.
ではドライバルクセクターのセッションになります。まず最初にトピックの紹介をしたいというふうに思いますが、ドライバルクというものになりますが、この数年間、非常に、変動が大きかったというふうに思います。コロナ禍で非常に、困難な状況でありましたが、21年に大きく、そして22年と大きく回復しました。需要が、増えたということ、またグローバルでかなり、需要が高くなったということ、そしてケープサイズが、そしてハンディサイズでさえも少し下がりました。でも今年はケープサイズが良かった、スーパーマックスも良かったです。パナマックスは平均的だというふうに思います。まあアンダーパフォームかと言えるかと思いますが、これらの市場、これまでのところ、このような状況でドライバルク船の価値が上がりました。大きくです、今年です。ケープサイズなどもかなり高い水準にあります。パナマックスに関してはピークが夏にありまして、少し、今軟調になっていますけれども、全般的には堅調だと、いうふうに思います。プラス的にはです。また株式市場については、ドライバルクセクターを見ますと、プライスと NDD が平均的な状況になっています。1に近くなっています。夏前です。しかし、その後、夏の休暇が終わった後に信頼感が下がりまして、ドライバルクの株価はかなり割安になっています。NAV に対してです。つまり、株式市場に関しては、ドライバルクに対して、これから、ネガティブな見通しを持っているということを意味します。でも、前置きは避けておき、パネリストのご紹介をしたいというふうに思います。して、CNG のケープサイズの、コンスタンティノスさんです。それからマーク・フィラノフスキー、パンジェアです。パナマックス、オートマックス、スーパーマックス、ハンディと、かなり変革を行ってこられました。そしてパンジェアも、フルサービスの海運ロジスティクス、企業になります。次に、ジョン・スーさんです。エラスムスシップインベストです。主に小規模なドライバルクカテゴリーに投資をされます。ミッドサイズ、パナマックス、スーパーマックス、ハンディなどです。そして、コンテナのフィーダー船も LNG もそうです。最後になりましたが、コスタンティノス・デラ・ポーザーズ、ミッドサイズ、ドライバルクの、を主に行っております。それから、パネルの中で最も強気の方かもしれません。ではパネリストの方からまず設定を挙げていただきたいというふうに思いますが、25年のセグメントとして皆さんが展開している事業領域でポジティブな年になるというふうに思う方、手を挙げてください。はい、非常にいい見通しだということですよね。選手としてもやはり、楽観的であるということですね。はい、ではまずコスタスさんから始めたいというふうに思います。25年がより良い年になるという、理由を教えてください。この回は、ご招待いただきましてありがとうございます。キャピタリンク、東京に来れて、光栄に思います。非常に大好きな街で、我々の会社も日本では堅調なビジネスを展開しております。で、今日のセッションもお招きいただきましてありがとうございます。ドライバルクの市場をよりよく理解していきたいというふうに思っておりますが、慎重ながらもドライバルクの市場に関しては楽観的な見通しを持っています。これからの、についてです。で、二つ主要な国がドライバルク市場、中国とインド が大きな影響を持っています。GDP の伸び率も高いです。4.8% と 7% とそれぞれ成長率が、見通されています。そして需要側は、中国では、皆さんも聞いているかというふうに思いますが、この数週間、中国政府が新しい大々的な刺激策を発表しました。 その資金が、これからの数ヶ月間で、投入されていくことになりますので、非常に大きな刺激策で、インフラの後押しにもなるかというふうに思います。つまり、より多くの、鉄鉱石が中国に、仕向けられるということ。それに加えて中国政府は、金利、借り入れ金利を下げ、より消費を喚起しようとしています。住宅購入ですとか、住宅市場を下支えするためのものになります。それに加えて、この2年間、大きく、中国の、から、鉄鋼が、かなり輸出されていました。そして、1億トンが中国から輸出されています。これによりまして、バルクのカーゴ、フレイト、DC の、レートも後押しに、されました。皆さんご承知の通り、鉄というのは非常に競争力のある、価格ですので、中国からの、買い入れ需要が強いんです。インドも伸びています。7% という伸び率です。そして人口は14億人になっています。これらの人々が多くの原材料、コモディティを消費しています。そして昨年度は、この石炭が248メトリックトンの貨物になりました。で、今年夏は暑かったと、モンスーンもありました。それによって、4% 石炭が増えました。ですので、向こうの、これからも多くの石炭がインドに仕向けられることになります。そして、急遽が、ドライバルクに関しては逼迫しています。歴史的に、低水準に、なっています。これからもそうです。で、アカウントは、7から 8% ぐらいの、伸びと見受けられます。CPI は、ドライバルクの船を建造するというニーズを考えますと、過去3カ年でドライバルクの船の建造があります。中国では造船場がのキャパシティが限られています。より建造船価格が高くなっているわけです。で、日本では非常に忙しい状況になっています。日本の CPI に関しては生産を下げています。バルカエンジンが不足している。ですので、多くの造船所はドライバルクの船の建造を減らしています。ドライマーケット。バルクの市場に関しては、新造船の価格と DC レートの格差が非常に格差があるということです。ウルトラマックスに関しては9000万ぐらいになります。そうしかし、1、5年間、その、の、価格としては、タイムチャーターレートに関しても低くなっています。高くなっています。そして、運送、費用も考えていかなければいけません。スイス、運河が閉鎖されたことによって、そこを回避しているということで、トンマイル数も伸びております。これも、ドライバルク市場に、影響を出しています。ドライバルクに関しては、新造船の価格が、大きく上がっているということの影響を受けております。ドライ以外の人たちコンテナとか、他の、コンテナタンカーではドライバルク船を買いたいと、ですので大きな需要があります。ドライバルク船を、購入しようという、需要が強いので価格が上がっています。コステスさんどうもありがとうございます。非常に、幅広い、ドライバルク船の、外観をお話しいただきましてありがとうございます。次に、ジョンさん、将来に対して楽観視をされていらっしゃいますけれども、ドライバルクだけではなく、運送セグメント全般で、関わっていますけれども、より2025年、24年よりももっと強くなるという、自信をつかめて、深めていらっしゃる理由を教えてください。はい。皆さん、こんにちは。ジョン・スーと、ラスマス・シップ・インベスト・グループです。日本が我々にとっては最も重要な市場になります。二つの事務所しか構えておりません。東京と今治です。日本は、まだ、 10隻の新造船の、受注、発注をしていますが、今現在、それがゼロの、中国に関してはゼロの、受注に発注になっています。で、トピックに戻りますけれども、なぜ、より、楽観視、25年を楽観視しているのかという理由ですけれども、過去3年間、大きくドライバルクのフリートを、アセット側で下がってきました。ですので、すべてのバルクに関しては、かなり、長い、先例になっておりまして、長期のトレードチャーターとなっています。来年はより、機会が増えているんで、来るんではないかというふうに思います。ニュース間も話がありましたように、歴史的に、なデータを見てみますと、今のハニーサイズ、ハンディサイズ、ケーブサイズも、下がっています。向こう数ヶ月で同じような、状況に、ケーブサイズに関しては、また、こういったことが、起こる、再び起こるんではないかというふうに思います。ドライバルクの現在の市場は、伝統的のように二つの、形に分かれているような市場かもしれませんが、テクノロジー的な観点から見ますと、新しい燃料とかそういった様々なテクノロジーがありますけれども、異なる、市場の中でも、市場が分かれているかというふうに思います。地政学的にです。ダークフリート、シャドーフリートと言われるようなものがあります。フリートが分かれています。現在の状況では、コロナ禍が終わった後で、今、戦争的な市況になっておりますので、これからの数ヶ月間、さらに、こういったビジネスが分岐するのではないかというふうに思います。
これによって、トンネージがちょっとですね、厳しくなってくる、態度になってくると、ある特定の地域では、グローバル化ということで、大きな課題直面しておりますので、ということで、全体的に来年、もう、興味深い年になると思います。で、ドライバークですが、もちろん投資しております。オーナーとしてですね、やっておりますし、もっと、小さい船舶、フリーターとかですね、そういったものもやっております。その LPG の、コースターベースですね、沿岸用の船舶ということも、やっておりますが、まあ、従来型のですね、やり方ということかもしれませんが、まあ、投資、そして、収益ということで、ダフィーダー、そうした大きなものもですね、まだ考えております。LPG のガスキャリアみたいな小さいものもですね、妥当だと、やはり投資とかですね、収益という時では。で、また比較的小さい、まあ、オーダーブックの小さい部分がですね、まあ、まだですね、まあ、自信を、に徹するような形ですかだと思います。ジョンさん、ありがとうございます。やはりそうですね。トレーディングパターンですとか、あと、地政学という、やはり目を向けなきゃいけないということで、来年もそうですね。影響があるということですね。では、次にマークさんお願いしたいと思います。15のハンディサイズをですね、最新入手なされましたよね。大きな取引ですね、パンジュアにとっては。ということで、やはり、まあ、船舶を買うということはブリッシュということで、かなり楽観的だということですね。そうです。そうです。で、マーケット来年なんですが、短期的に見ますと、我々のマーケットというのは、いつもですね、需要型だと、上げ下げに対して、どのような、まあ、要素があっても、そうだということです。でも、長期的に見ると、やはりですね、ヒストリカルなサイクルというのがありまして、やはりですね、供給というものが、新造船が少ないということになると、制約を受けます。で、現在のマーケットの状況なんですが、まあ、供給がですね、制約を受けているというなると、そのマーケットが反映するというふうに思うかもしれませんけれども、しかしながら、スクラップ線がないということですよね。廃棄されているものがないというものがあります。で、ドライバルクの方を見ますと、そのセグメント、もっと古くなっておりますし、で、やはりですね、来年もっとスクラップ線が出てくるんじゃないかというふうに思います。で、集約型としては、まあ、例えば、排出源とかですね、船舶というのはありますけれども、やはり燃料の価格ですとか、船舶を動かすための価格、ドライドックでのですね、リペアをするときのコスト、ということを考えるとですね、スクラップが増えるということ、で、ドライバイクのレートがそれに圧力を受けると、ということで、我々にとってはそれはプラスかなというふうに思っております。スタブロス。で、ケープとハンディ。 その、まあ、あまりいい、まあ、その展望じゃないかと思うんですが、どうでしょうか。私はですね、そうですね、同意しません。で、2024年で、ケープは、まあ、スタンダードでしょうね。セクターにとってはスタンダードパフォーマンスだと思います。ということで、ジョンさん、申し訳ないんですけれども、A スターということで、これをまた取り返しましたよね、皆様から。我々は。で、コーサさんすいません。そうでしょうね。マックさんもそうですけれども。私の考えはそうです。三つの柱があると思うんですね。展望を考えるときに、ディマンド、サプライ、マクロ経済というのがあります。この三つが、ケープにとってはいいんですね。で、とても楽観的です、我々は。ここ3年、5年は私とも楽観です。ディマンドなんて重要な方ですが、ボリュームが増えてるだけではなくって、バルクサイズもそうですが、石炭もそうですけれども、で、トーマイルの需要の方も伸びてますよね。車もそうですけれども。で、マイナーもですね、すべて効率を高めてですね、成長を見ています。ブラジル発もそうですけど、ボリューム高くなっています。バルクサイズ、その、南アフリカもそうです。そこも伸びてますので、堅調です、輸出が。そして、その、まあ、石炭というのはですね、エネルギーの安定化ということで、ウクライナの戦争後、力をつけています。中国もそうですね。41ギガワットの新しい、その石炭火力発電出てきています。ということで、その需要はいいと。サプライ供給の方ですが、そのファンダメンタル、ドライバルクはね、ベストじゃないかと思います。2% 以下、1.5% ゼロスクラッピングということになっておりますので、これを想定すると、10年の平均のスクラップすると、0.5% くらいでしょうか。で、スクラップのケースが増えてくる、10年の平均が高いということになると、フリートの成長がマイナスというのが3年間見られます。ですけれども、ですね、やはりバランスを考えなきゃいけない、地政学的には。やはりその選択肢ですね、将来的に。で、タリフ、例えば、まあ中国の関税が伸びるかもしれません。で、でも中国はその経済刺激策があると、そしてその金融緩和というのもありますので、すべて見ると、我々にとっては、この楽観視すべき材料になってます。パネルテストは、まあ、需要はですね、いいと。まあ、で、オーダーブックも低いということで、マーケットとしては、まあ、皆さん、ですね、その、ステークが高いということになりますか。ということで、マークさんどうでしょうか。最近の取引、ハンディサイズのその船体である、なさったことを考えて、皆様の方がですね、もうちょっとですね、投稿されたロジスティックプロバイダーになるということで、このマーケットの成長というのはどうでしょうか。そうですね。やはり成長しなきゃいけないというニーズと、その、やはり見せなきゃいけないという会社としての責任がありますよね。過去を振り返るということではなくて、やはり、成長するということ、そしてその株主ベースでですね、会社を成長するということで、その最善の策を取ると、わかりますよね。この取引というのが、特に魅力的だったんですね。その価格というのが、ネットアセットバリューということで、ネットアセットバリュー、まあその買う船舶のものとですね、比較して決めました。まあインフレというのがもちろん価格には見られますけれども、やはりこれはですね、ディールとしては良かったと思います。で、これはですね、まあカーゴなんですね、その海運というよりもビジネスとして注目しているのは、お客様に目を向けますと、お客様は、その、ウルトラマックス、パナマックス、スーパーマックスというのを向かってですね、ハンディサイズもそうですけれども、その、入口をしているということ。で、もちろんハンディサイズのセグメントはもうやっておりましたけれども、そんなに顕著なオーナーっていうわけではありませんでした、過去は。ということで、ハンディサイズのマーケットをですね、大きな形で15席ということで、かなりプレゼンスを持っております。で、その、新しい顧客、既存の顧客ということで、補完的なものになっています。ということで、その MDM の組織の中でも、これ、すごく、会社を前に動かすということ、もっとカーゴに魅力を高めるということでもいい要素になっています。そして、キャッシュフローにも、その収益にも、プラスだと思っています。そうですね、とても、いい、その妥当な取引だというふうになりますね。その新しいプログラムもあるということで、今、本当に、オーダーもいいということで、何か、新造船、その中古船ということで、何かどのような形で船体を成長させるというのを考えていますか。私の会社ですが、ご存知のように、ドライデルというのは、日本で新造船の方に投資をしております。日本の造船所とやっております。2021年から、15席以上のですね、新造船のオーダーをやっております。ハンディマークス、その、 マックスとかそうですね。ですが、キャピタルリンク、今年3ヶ月前なんですけども、ケープをもっとやろうと決めました。ということで、初めてのケープサイズ、もやります。28年までに準備ができると。日本で準備が整うということになっております。ということで、そのドライバルクの戦略もちょっと変えました。ケープサイズも導入するということをしております。で、アウターブックも、まあ2、3年でですね、準備ができるんじゃないかと思います。それに加えまして、新しい関係性ということで、その日本のですね、その財務、金融プロバイダーということでやっております。シンガポールもそうですし、BBG のプロジェクトということで、日本の JB ストラ、ジョイントベンチャーということでやっておりまして、その船舶をですね、その足すだけではなくって、その売却もしております。6ヶ月振り返りますと、まあ成功率ですね、船舶を売買しております。で、成長もさせております。その、所有だけではなくて、オペレーターとしてもやっておりますので、まあ、3つのオフィスをですね、世界で持っております。シンガポール、ドバイ、ブラジルという3カ所を持っております。シンガポールのオフィスですけれども、すでに、20船舶のですね、日本のオーナーとですね、あの、上記の計画というのをやっております。15席がね、すでに、その、運営させております。BC ですね。日本のオーナーということで、このようなものをですね、ウルトラマックスとかハンディマックスですけれども、このようなサイズものを我々、そのマネジングをしております。で、ということで、ケープサイズもやってるということですね。そうですね。ということで、まあ、競合というふうになるのかもしれません。でも、日本からということで。まあ、シノジーがですね、いいということですね、船体の中で。昨年からあるということで。また、まあ、成長もですが、もう、それがもっとキャッシュフローですか？市場はとてもですね、ブルッシュだと思っております。で、同じようなことを続けるということだけではなくって、価値を考えております。その、まあ、ちょっと、インフレというのもありますが、2024年、その、反発でもありましたので、市場の、15から20% ぐらい伸びました。で、その、価値提供と、価格帯が違ったところであると思います。シナジーとして、企業として考えるのは、その、まあ、規律を持った形で成長しようと思っております。ターゲットっていうのは、まあ、その、変わってきます。ケースバイケースで。その、まあ、その時の基準を持って、リターンの基準を持ってやっているということで、ミッドエイジ、中古船というのを見ておりまして、やはりバランスを取るということで、そのリスクリワードというバランスを取ります。で、理由としては、バリューのアセットを見ますと、
イルベーシスのカーソン、
で、中古の、船舶では10年から15年ぐらいの、洗礼のもの、40ミリオンぐらいの間で買えます。で、1年で、20ミリオン。そして5年頃には、2030に関しては2万ぐらいになるかというふうに思います。ですので 15% ぐらいの、利益ということになりますが、洗礼の若い、船舶になりますと、その、利益率が 10% に下がります。また FCF に関しては 10% ぐらいの利回りになります。ですので、残存、エクスポージャーものあることになりますので、一番いい、バリューとしては、中古の船舶になります。ですので、中古を買って、通り使用をもっと効率的にしたいというふうに思っております。そして、資本配分の観点から見ますと、十分な流動性を持って、株主還元もきちんとしていきたいというふうに思います。上場企業ですから、バランスシートもにも配慮をしながら、ビジネスはすべてのサイクルに関して適当にやっていきたいというふうに思います。ケープに対しては強気。そして、そういったところには、積極的にいきたいというふうに思います。資本配分に関してはバランスアプローチをとっているということですね。そうです。それが妥当だというふうに思います。では次に、ジョンさん、2つ、質問なんですけれども、パネルの中でドライバルク以外にも投資をされていらっしゃるわけですけれども、今後、ドライバルクの成長をどう見ていますか？コンテナや LNG と比べてです。で、新造船、中速航船の方が、どちらが、関心があるというふうに思いますか？ドライバルクとかその他に関して。質問どうもありがとうございます。 正直言って、昔は、ケープサイズを、コロナ前がありました。数席もいましたが、その前に、売却しました。ボラティリティが高いということが理由で、二つ目はケープサイズ、ダブル、スタブラスも言ってましたけれども、今の段階では、あまり、心臓性の重要が、ないということで、短期的には、まだ、マーケットに関しては、大きい、バルクのセグメントに関しては強気です。我が社の場合には、今、見ているのが、この、収益とバリューです。ただ、ドライバルクに関しては、残念ながら、アセットとバリューは、収益率はあまり結びつきが強くないというふうに思います。今、そのあたりが乖離しているかというふうに思います。コスタスからも話がありましたように、ウルトラマックスのオーダーは40ミリオンになっています。ケープサイズはもっと高くなっています。ですので、我々は手掛けたくないというふうに思っております。それを下座させ、するような水準では、もう40ミリオンとか50ミリオンというのはあまりないということです。コンテナフィーダー船に関してはよりいい、タイム、チャーターの、水準になります。アセットバリューはそのなんでウルトラマックスバルカの半分くらいになりますので、同じような考え方で、我々は今あるものは維持していますけれども、すでにまだドライバルクは、フリートに15隻抱えていますけれども、まだこれらのものを、維持をして、おりますけれども、一方で、向こう数ヶ月の、それからこれからの、将来において、マークからもっと学びたいというふうに思います。オポチュニティが今後控えているのかどうか、例えば M&A に関して、機会がありましたら検討したいというふうに思います。またフリートも買収したいというふうに思います。ドライバルク線のセグメントで考えたいというふうに思います。それが妥当なのではないかというふうに思います。ただ、上場会社に関しては、株価、とか、交換をしたり、新株の発行をしたりすることができるんですけれども、我々も妥当だと思ったときには、ハンディマックスとか、パナマックスとかに関しては需要があるときにはさらに、一定の、船舶を、追加していきたいというふうに思っています。ジョンさんからは、他の上場会社の方からも発言がありましたように、価格がかなり、NAV に関して、割安になっています。でも、スタボスさんが言ったように、この価値に関しては少し、膨らみすぎているのではないかというふうに思いますが、上場会社はどのような形で、管理をしているのか、どういうふうに今後の成長の見通しの見方が変わっているのか、株価の価格に関しては本質的な価値を下回っているわけですけれども、マークさんの方からお願い、回答いただけますでしょうか。NAV に関して。このようなタイプのことは検討されているんでしょうか。そういった案件はそんなにないというふうに思います。スペシャルシチュエーションの案件が、あったときは別ですけれども、NAV のと株価の集中がなされているということは非常に興味深いというふうに思います。株式の新規発行。価格が NAV を下回っていると。ただ、キャピタルリンクのカンフェレンスに先週ニューヨークで、出席しまして同じような質問がパネルから出たんですが、アナリストの一人の発言では NAV が関係あるんでしょうかと。株価とどう関係あるんでしょうかという。株価というのは、ポテンシャル、この収益とかキャッシュフローの潜在性によって判断するべきだと、株主関係を将来的に考える、判断されるものであるべきだということなので、資産をどうするのかというのは、やはりバリューを想像するためのものだというふうに思います。時にはそういった、この NAV の数字にばかり集中しがちな、傾向がありますけれども、我々がやっていかなければいけないのは、しっかりと株価を上げていくことだというふうに思います。スタボロスさん、最近は、配当政策、そして増配をすると、そして配当の今後の見通しを高めていくということでしたけれども、それを投資家はどのように反応されてますでしょうか、そして何かシナジーはありますでしょうか、上場企業として。はい、マークと同じ意見です。NAVは指標としてコロナ前の方が、より、妥当なものだったというふうに思います。今は市場は、チャレンジがありまして、会社の、生産価値というものは見なくなってきています。一方で、 保守的な割安、ボラティリティや収益ということを考えますと、我々、アセットベースのビジネスを行っておりますので、我々がやっているようなビジネスというのは、10から15%、ぐらい1年前は、価値が低かったと。しかし何に、このようなビジネスをやっている上で、投資をするのかというのは、やはりこの割安のものを見ていかなければいけないんですけれども、マークが言ったように PER の方が上場、海運会社に、特にドライバル会社に関してはより妥当なものだというふうに思います。ですから我々新しい資本をやりまして、新しい配当政策を出しまして、50% のオペレーティングキャッシュフローを配当、株主還元に向けたいというふうに思っています。これが今大事だというふうに思っています。ただ、株主でとの、バランスも考えていかなければいけないというふうに思います。投資の、ホライズンや様々な課題を、それぞれバランスよくやっていかなければいけないというふうに思います。そしてビジネスを長期にわたって持続可能な形に展開していかなければいけないというふうに思います。また、償却するものもあるかというふうに思いますので、新しい、資産に投資をしてフリートのアップデートもしていかなければいけない。今後の、持続可能性も担保していかなければいけないというふうに思います。ただ、こういったことになりますと保守的な計画を立てたていたとしても、そして目標を占めたとしても、それが株価に関しては、ネガティブな反応で現れるようなこともあります。そういった時には大きなオーダーブックが、あった時に、そういったもので、ネガティブな影響が生じることがあります。しかしスタボラスさんもお話をしたように、やはり、0.6 倍の、になっているかというふうに思います。で、上場企業としてそういった案件を手掛けることによりますと、ペナルティのようなものが、影響が生じをすると、このような、マークがやったような案件を手掛けるような方で、かなりレバレッジを上げることはできるんでしょうか。そういったことも可能だというふうに思いますけれども、大きな買収、対象に関しては、今、検討はしておりません。今の、会社の、サイズで満足しております。今、キャッシュフローを、借り取っているような形になります。それと同時に、我々、もっと、投資をして、船舶フリートの、効率性、パフォーマンスの効率性を高めて、これからの競争力をきちんと担保していきたいというふうに思います。規制対応も必要ですし、ですから今割安になっております。 6% NAV の 6% ぐらいで取引されておりますけれども、これような割安に関してスエズ運河が再開されれば非常にいいオポチュニティが広がってくるのではないかというふうに思います。で、オポチュニティが来たらそれをしっかりと掴み取っていきたいと思います。
はい、では皆様に、サプライということで目標ですね。中古船というのもですね、成長に面白い側面だと思いますけれども、まあ、新造船よりも、その、まあ、ターンはちょっと低いかもしれませんけれども、ということで、その、まあ、オーダーブック、その、まあ、成長が低いということだとして、まあ、環境の側面というのもあると思います。ドライバー力がですね、どういった役割があるのか、カーボンニュートラルを達成するところで、グローバル経済にどういう役割を果たせるのかといったところで、コスタスさん、コンスタンティンさん、ニュービルトということでおっしゃいましたけれども、新装船の方で。で、この船舶が25年だと、船齢が。で、その、まあ、その、まあ、基準とかですね、規制とか考えて、その、まあ、どうでしょうか。その、新しいオーダーということではなくて、新しいオーダーというのをもっとですね、その市場でその競争力をつけるということを、日本で通常にするということを、日本の船舶というのが、やはりパフォーマンスが一番いいというふうに考えておりますので、ということで、意図的にはここに留まりたいと、日本に留まりたいと思っています。ドライバルクだけをですね、作るということをやっていきたいなと思っています。ありがとうございます。で、マークさん、もっと統合された会社ということで、そういった観点から、それによって、まあ、考え方は変わるでしょうか。例えば、まあ、排出量ということで、トンネージプロバイザーというだけでなくって、お客様の多くがバリューチェーンでいろんなところにあると思うんですけど、どうでしょうか。そうですね。責任があると思いますね。やはり皆が貢献すべきだと思います。スマートなことをやるということで、皆が他もやっておりますので、まあ、経済的なことを行うということ。そして、消費を減らして、より良い計画を立てるということ。 ですね、あの高校に関して。で、その、できる限りのですね、機器をですね、その、行って、そしてモニタリングを行うと、それで消費を下げるということだと思いますよ。簡単な例としては、その、どのぐらい、の頻度で、船舶はですね、その、補助エンジンを使っているのかっていうのをモニタリングしています。で、その、使っている時にはちゃんと聞いてですね、チーフエンジニアの人たちに聞くと、あの、その課題に使ってないのかと、二つのですね、同時に並行的に補助エンジンを使ってないのかと、それだけでも、あの、まあ、消費を減らすことができますよね。二つのエンジンを使っていると、いうことをやめるだけでは、まあ、3ヶ月で8から 10% ぐらいの削減になると、かける24席ということになると、かなりの量になるということです。しかし、最後のパネルの、まあ、で研究されたことにも出れますけれども、で、とても、もう興味深い質問がされたと思うんですね。昨年何が起こったのかということ。その、良い活動をしているのか、それとも低いのかということですね。排出量という削減に関して。で、その、聞い取りましたご意見を。で、認識し始めたのが、やはり、あの、受容しないと何も起こらないということですね。問題だということで、受容する。で、ないとですね、問題解決策は出ないと。ということが昨年起こったんじゃないでしょうか。皆がですね、認識をし始めて、それを受容し始めている。そして、その前に進む、その方法があるということで、問題を、に対応すると。それが本当に、その昨年目にした、こういった意味での楽観性だというふうに思います。ということで、その中立楽観寄りということでしょうか。はい、そのカテゴリーですか、マークさん。ジョンスさん。で、その、楽観によりの中立でしょうか、どうでしょうか。その、この、先端のですね、リニューアルということで、その、より持続可能なものにするということはどうでしょうか。そうですね、ギリシャの先週の人たちがですね、何年も前も言ってると思うんですけど、スロースティームですね、減速というのが大変重要だと思います。ね、それが一つの方法だと思います。ということで、削減できる排出を下げてですね、エコフレンドリーにできるんじゃないでしょうか。技術的に言いますと、私もですね、ちょっと、まあ、どの代替燃料が成功するのかというのがわかりませんけれども、質問、まあ、CPR とかですね、デュアルフュールということでよくお話しますけれども、なぜ3種類 ?3 次元じゃないのかと、3つの、なぜ5じゃないのかですね、燃料。なぜ、その、デュアルなのか。誰もわかりませんよね。一番その賢明な選択というのは、将来ならないとわかりません。ということで、我々として、このような、その、高価な、実験をやらないというふうに決めました。どの、その代替燃料が、その成功するのか、ということは、ずっと実験をしてないということであります。ということで、その、小規模な船舶の方に目を向けています。ハンディサイズとか、バルカとかですね。比較的小さいものを見ています。他のセグメントは必要性があって、圧力があって、その選択しなきゃいけない。デュアルフュールをですね、使っていると、二元、代替燃料ということでやっておりますけれども、その通常のものじゃなくて、そういったやっております。もちろんですね、電気推進というのもありますし、電気エンジンですね。で、ティア3としては、CII とか、まあ、いろんな、まあ、規制もやはり準拠しなきゃいけない。しかし、その代替燃料と、いうときには、は今、従来型のものに今は、固執しているという状況です。その、スタブロスさん、ケープサイズで、深海、まあ、すべて深海ですけど、ケープサイズはそうですよね。長い航海ということで、その、可能性のある、チョイスとしては、アンモニアですか、デュアルフュールですか、いろいろありますよね。アンモニアももちろん、まあ、いろいろ進んでおりますので、来ると思うんですが、どうでしょうか、ご意見としては。わかりません。全くわからないですね。意見もないです。前回、ジョンさんがいたことと同じで、前回チェックしたとき、ケープサイズ、ハンディサイズ、スーパーとかウルトラサイズは、その、我々はですね、その、ライフセービングということではないことなので、そうした医療的なものは、おっておりません。ということで、原則、航行と、いうことをやっております。バルクサイズとかですね、その、正規単、まあ、数日遅れたとしても、いいと思います。で、その、30とか40ノットということで、その、足向け先にですね、その、早く着いてもですね、カーゴのためにですね、その、ここはね、まず、ということがありました。それ、もう本当に理由ないですよね、そんなことをするのは。やはり原則航行というのはとてもいいと思います。みんながやればいいと思います。シナジーもあると思います。で、そのですね、エネルギー、その、 シリコンベインですとか、ペイントですとか、そのエネルギー効率化のための、もう、確立された技術を見ております。11%、10% というのも今ありますので、これ効率があるということで、それも今ですね、直接的な影響もあります。なので、まあ、その、まあ、陽性者と一緒にですね、明日のその、テクノロジーが分かったら、そして、まあ、燃料が、将来性が分かったらですね、やる、投資すればいいと思いますけど、今はですね、その既存のメールはですね、確立されたものでいいと思います。ということで、今ある既存の技術、それをですね、有用であればそれを使うということ、その将来はまだわからないということですね。はい。では、パネリストの皆様に感謝申し上げたいと思います。とてもですね、深い話し合いが混ぜたかと思います。で、その、センターオーダーブックとしたしましては、まあ、低めに空いてると、コメントを聞くと、真相線、その、まあ、そんなにですね、その、急いでということではないということですね。はい、そうですね。今ではないと。ということで、まあ、市場は比較的バランスを取れていると、長期的にもそうであるということ。でも、それも、いい背景、一致したと思います。パネル者の皆さん、どうもありがとうございました。キャットリンクの皆さん、どうもありがとうございます。このパネルを主催してくださって。ということで、終わりたいと思います。